プレジデントオンライン音声版。
テレビドラマが急速に増えている。問題の背景にはそういったものがありそうです。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、なぜ日本テレビはセクシー田中さんを改編したのか、元テレ東社員が指摘、テレビの腐敗という根本問題という記事です。こちらの記事は、元テレビ東京社員で現在桜美林大学の教授を務めておられる田淵俊彦さんの寄稿になります。田淵さんは元ドラマプロデューサーということで、非常にこの問題お詳しいんですよね。日本テレビが放映していたドラマセクシー田中さん、こちらの原作者で漫画家の芦原日奈子さんが、急死されるということがありました。大変痛ましいことですけれども、このことをめぐってですね、 SNS 上でも、どこに問題があったのか、日本テレビもしくは漫画の版元である小学館に何か問題はなかったのかということで、様々な意見や批判、そういったものが溢れてますよね。うちでもこの問題、きちんと考えなければいけないということで、ドラマのプロデューサーのご経験のある田淵さんに緊急にご寄稿いただきました。田淵さん、この記事の中では、テレビ業界のドラマ偏重主義にトラブルの一因があるのではないかということを指摘されています。そのことをちょっとご紹介していきたいと思います。セクシー田中さん、これ本当に傑作で、漫画がですね、特にすごいんですよ。これは現代の夏目漱石三四郎だっていう評価をしている方をネットで見かけましたけれども、私も同感ですね。登場人物一人一人が非常に生き生きとしていますし、類型的ではないんですよね。漫画のキャラクターということで分かりやすくは描かれているんですけれども、実はそれぞれが、人間としてちょっと欠けている部分があって、でそのことをそれぞれのキャラクターが悩んでいたりもするっていうですね、非常に奥行きのある人物描写がされています。でこれについて、その実写化でですね、芦原さんが、できるだけ原作に忠実にしてほしい、独自の改編はしないでほしいというふうに、頼んでいた、プロデューサーを通じて脚本家制作陣にそれを依頼していたということが明らかになっていて、そのお気持ちも非常にわかるなというところがあります。本当に素晴らしい漫画作品なので、皆さんぜひね、ご覧いただければと思います。といってもね、暗い話ではなくて、ラブコメっていうんですかね、本当に笑ってしまうところもあれば、ほろっと泣けるところもあって、読んでて楽しい、元気になる、そういう漫画なんですよね。で、この、芦原さんが急に亡くなられるということがあってから、日本テレビの方からですね、コメントが出て、そのコメントも、冷たすぎるということで、様々な反応がありました。どうしてこういうことが起きちゃったのかなと思いますし、日本テレビの、謝罪というか、そのコメントもね、確かに冷たすぎるなというふうに思うんですけれども、その当事者のことをいろいろここで論評しても、仕方がないかなというか、やり場のないことかなというふうに思うんですよね。その上で、じゃあ何を考えなくちゃいけないのか、そして今回の事実というのはどこにあるのかというのを整理した方がいいんじゃないかなと思います。田淵さんが書いてくださっているのは、二つ大きな原因があるんじゃないか。一つは、ドラマ偏重主義から来るドラマ多産化現象。ドラマ偏重主義、ドラマばっかりになっていることから、ドラマ多産化、ドラマがとにかく増えているということですね。二つ目は、コミュニケーションの断絶。制作陣と原作者の間でのコミュニケーションっていうのが十分ではなかったんじゃないかということです。で、一つ目のドラマ偏重主義から来るドラマ多産化現象、これはですね、これまでドラマっていうのはテレビ局にとっては採算の悪いコンテンツというふうに言われていたそうなんですよね。 まあ、確かに俳優さんも揃えなくちゃいけない。まあ、脚本もきれいに準備して、凝った撮影をしてって言ったら、やっぱり大変ですよね、作るのは。それだったらタレントさんをこう呼んできて、まあ、人気芸人たちでワーワーやってれば、それで一丁上がりという、そういう考え方もあるんだと思うんですけども、これ実はですね、TVer、民放の公式テレビ配信サービス、これの再生数ランキングを見るとですね、ほとんどがドラマなんですね。ドラマが非常によく見られている。でですね、様々な配信サービス、Netflix とか、Hulu とかですね、そういったところでも民放のドラマが再配信されてるっていうのを見るんだと思います。つまりですね、テレビで放映そうするだけではなくて、その後のサブスクサービスなんかでもこういったドラマっていうのは何度も何度も再生される。バラエティ番組っていうのは、まあ視聴率は一瞬はいいかもしれないけれども、それがアーカイブに残って何度も再生されるっていうのはドラマに比べると少ないみたいなんですよね。でさらに、このドラマ、海外マーケットにも売れる。そういうね、一粒で何度も美味しいっていうのがドラマには実はあるんだというのが分かってきて、多少コストがかかるんだけれども、これドラマをいっぱい作った方がいいぞっていうことに気づいたらしいんですよ。でその結果ですね、ワンクール、これテレビ局用語で、まあ四半期ですよね、3ヶ月。3ヶ月ごとに新しいドラマっていうのがスタートするっていう、そういう仕組みが多いわけですけれども、この、今回のですね、2024年1月クールで見てみると、38本のドラマ、NHK、日テレ、テレ朝、TBS、テレ東、フジテレビ、ここでですね、38本のドラマが放送されているんですよ。これめちゃめちゃ多いと。ドラマ偏重主義、まあ、こうなっちゃってるんですよね。まあ、そうすると、原作が足りない。キャストが足りない。脚本家が足りない。いろんなものが今足りなくなっているんですね。原作ってことはドラマの元ネタですよね。何をドラマにするのか。まあ、オリジナルドラマ。初めてそこで披露される物語であれば問題ないわけですけれども、それはちょっと難しい。まあ、ちょっと難しいっていうのもおかしな話ですけれども、だからオリジナルドラマではなくて原作付きのドラマをやりたい。さらにはそこにどういう俳優さんをキャスティングするか。どういう脚本家がそれを書くのか。特に原作付きの場合は原作をアレンジするっていうことになりますけれども。でそうすると原作の、まあ今はだからコミック、漫画が原作のドラマというのが非常に多くなってるんですけれども、その原作を探してくるっていう、そういうことになるわけですよね。まあ、原作じゃなくてね、田淵さんこの原稿の中では結論としてオリジナルドラマというのをしっかり作るようになれば、まあ、こういったトラブルは本当は防げるんじゃないかということを言っておられます。ドラマ、編調、ドラマの数をとにかく増やそうということになると、もう何でもいいからとにかく原作を集めてこいってことになりますし、まあ、その結果ドラマの原作者、つまり漫画家さんとのトラブルにもなりかねないですよね。今回挙げている2番目のポイントっていうのはコミュニケーションの不全ということなんですけれども、実際芦原さんがですね、SNS などで発信しているところからすると、脚本家との面識はないんだ。基本的に制作人とのやりとりっていうのはプロデューサー、制作の最高責任者でテレビ局の社員ですよね。このプロデューサーとの間で行われていたんだということが明らかになっています。そうすると、まあ、どうしてもプロデューサーを通じてでしか原作者の意向が反映されないということになりますよね。制作人からすると原作者っていうのはややもすれば、うざったいというか、あまり口出さないでくれ。映像のプロに、我々は映像のプロなのであるから、漫画家さんには口を出してほしくないっていうのが正直なところなんだというふうに田淵さんも書かれています。まあ、それは想像力の欠如であって、まあ、良くないことだなというふうに思うわけですけれども、ただ、とにかくドラマを作らなければいけないから、原作者には任せておいてほしい。で、ドラマが放送されれば、原作もまあ反響があって売れたりするわけですから、まあ、そんなにね、うるさいこと言わないで私たちに任せてほしいというふうに、まあ、ドラマを作る側は、テレビ局側はそう考えがちであると。他方で、漫画家からすれば、 それは自分の作品への侮辱になることもありますよね。で、さらにドラマが放送されてビジュアルのイメージがついてしまうと、原作に対してね、これはドラマと違うじゃないかとか、私のイメージと違うんですけどっていうふうに、原作の方が、まあ、攻撃されるというか非難されるというか、そういうことにもなりかねないですよね。漫画家さんが、まあ、ゼロから創作して作った、まあ、大切な物語というのが、まあ、ドラマ化によって一種のビジュアル化がされてイメージが固定化し、そうするとファンもね、ドラマから入ってくる人っていうのもどんどん増えてくる。そうなると私が作ったはずの物語というのが脅かされてしまうっていう怖い感覚にもなる。もしくは自分の作ったものが自分のものではないような気がするっていう恐ろしいことにもなりかねないですよね。まあ、それを防ぐのが、まあ、コミュニケーションを十分取ること。その映像化する人たちも原作のドラマに対するリスペクトっていうのは必ずあるんだと思う。まあそう信じたいですけれども。ですから、まあ、そうだとすれば原作にプラスになること、その原作者の方が、あ、これはいい映像化だって言ってもらえるものを、まあ、目指したい、目指すのが当然だと思いますから、そういうものに向かってですね、原作者と細かくやり取りするっていうことが望ましいんだと思うんですよね。で、残念ながら、まあ、今回の件に関してはプロデューサーが窓口ということで固定化される。まあ、窓口が固定化されるっていうのはそんなに悪いことではないと思うんですけれども、脚本家としっかり話をするとかですね、そういった機会は、まあ、設けられなかったということなようなんですよね。そうすると、まあ、こういう残念なことが起きてしまった時にですね、というふうに言わざるを得ないのかなという気がしますね。田淵さん、この記事の中ではこう書かれてますね。セクシー田中さんのドラマ自体はよくできていた。演者も素晴らしかったし、美術や装飾、衣装、撮影、演出も良かった。一部には演者をバッシングするサイトも見られるが、それは明らかにお門違いだ。映像化に関してやるべきではなかったとは思わない。ただ、私はいい漫画原作があると、何でもかんでもドラマ化しようとするという風潮から脱するべきだと提言しているのである。映像化が可能か、映像化がふさわしいかという吟味は必要だし、吟味をした上で、この漫画の世界観には手を出すのはやめようという決断も必要なのではないかと思う。それがその作品へのリスペクトというものではないだろうかと書かれてます。非常に重たいですよね。しかもテレビ局の立場から、まあ、この漫画の世界観に手を出すのをやめよう、映像化をやめようというのは、やっぱ非常に難しいんだと思うんですよね。映像化できそうな、まあ、原作、漫画をいっぱい探して、それで声かけてるわけですから、いや、やっぱりこれはやめようっていうふうにはなかなかならないんだと思うんですよ。そうなると、それを断るっていうのは、まあ、版元、まあ、今回の漫画だと小学館ですけれども、そういった出版社の側が、いかに、この原作者の意向を尊重できるか、原作者を守れるか、原作者に寄り添えるかということにもなってくるのかなという気がします。ドラマ化されれば、当然漫画は売れますから、これはドラマ化ありがたいっていうふうにビジネスの観点からは思ってしまうのは当然なんだと思うんですよね。そうすると、原作者を脇に置いて、まあ、出版社とテレビ局の方でドラマ化で、大儲けしようなんていう話になっちゃう。これはね、まあ、非常に不幸なことですし、あってはいけないですよね。また原作の使用料というのが、まあ、非常に少ないということも指摘されています。まあそのこれは結構難しい話で、原作者とか出版社側が制作委員会に出資して映像化のリスクというのを引き受けていれば、まあもっと還元されてもいいかなという気もしますし、そのリスクを引き受けていないのであれば、まあ映像加減、映像使用料というのが、まあ低い、安いというのも仕方のない面もあるのかな。それはまあリスクを取ってないということですよね。で、しかもドラマ化されれば多少売れる、経済的メリットもあるということがあれば、そういうこともあるのかなという気もしますけれども、他方で、まあ、その原作者の意図、まあ、出版社の意図に沿わない 一方的な映像化というのはあってはいけないですし、もしそういうことがあった時に原作者の権利というのは非常に強いので、まあ、それを止めるっていうことだってできちゃうわけですよね。まあ、そうなれば映像化する側からすれば大変ですから、まあ、それはね、契約でそういうことはないように映像化権っていうのを買い取るっていうような契約っていうのもあり得るんだと思うんですけれども、今日本の制作現場ではそこまではっきりした契約で物事を縛るっていうことは行われていないので、そうなるとまあ性善説をもとにこうドラマ制作を進めていく、でドラマ制作をする、この原作が評価されて映像化されるっていうのは喜ばしいことなんだということで、どんどんどんどん話が進んでしまうというのが今の現状なんだと思います。でそれはドラマ編長時代ということを背景にですね、どんどんどんどん何かないのかといってですね、次々とドラマ化されていく。でその中にはまあ粗製乱造と言ってしまうようなものもあるでしょうし、セクシー田中さんのように丁寧に作られたように見られる映像化作品であっても、原作者の意向をうまく汲み取れないということもあるわけですよね。まあ、そこで田淵さんが提案されているのは、もっとオリジナルドラマを増やすべきなんじゃないかということです。私も同感ですよね。オリジナルでテレビドラマ用に脚本家が書き下ろしていれば、トラブル起きようがないですよね。まあ、脚本家がね、私の思ったように映像化されなかったっていうふうに起こるっていうことはあるかもしれませんけれども、脚本家と、まあ、その監督、プロデューサーのやりとりの方が、原作者、漫画家とのやりとりよりも、まあ、直にね、やり取りできるわけですから、まあ、それはいいと思うんですよ。で、ただ、オリジナルの脚本を書き下ろすっていうのは、これはまた大変ですし、じゃあそれができる、オリジナル脚本を書き下ろせる脚本家というのが今日本にどれぐらいいるのかっていうことにもなってくるんだろうなと思います。例えば私は最高の離婚とかね、花束みたいな恋をしたって映画ありますけれども、坂本雄二さんという脚本家、非常に尊敬していて、どのね、作品も本当に面白いんです。101回目のプロポーズもそうですかね。素晴らしい脚本家だと思いますけれども、この坂本雄二さんのみたいな脚本家というのは、やっぱりなかなかいない。ある種の天才ですよね。なかなかそういうのがいない中で、なんとか無難なところに、それなりのものを作りたいってなると、漫画原作。もう漫画でしっかりストーリーが固まっているものがあれば、それをアレンジするということであれば、まあ、脚本家の負担も少ないですし、テレビ局としてもある種安心であるということになるんだと思うんですよね。あとはね、僕の世代の野島伸司さんの TBS のドラマとかっていうのは、高校教師とか、聖者の行進とか、見ましたよね。あとは日本テレビの家なき子。いや、もうどれも本当、そう、もうすごいドラマばっかりですし、今の時代には難しいのかなという気もしますけれども、どれもテレビドラマ、オリジナル脚本ですよね。そういったものがかつてはいっぱいあったんですけれども、確かに今ドラマを見渡してみるとどれもね、漫画原作というものが多いですよね。そうするとやっぱり多すぎるものっていうのは歪みが出てきてしまうというのは当然のことで、いやー今回の問題は本当にまあ、私も出版社にいる人間なので、なんか心が痛いというか、何かどうにかできなかったのかなという思いに至りますね。皆さんも大変憤ってらっしゃる方も多いと思うんですけども、これまあ誰かが悪いっていうことをね、攻撃しても仕方がないし、まあ、さらなるね、二次被害、三次被害っていうことがあっても良くないので、これはこの構造的な問題にとしてですね、捉えて、じゃあどうすればこういうことが防げるのかっていうことをみんなで知恵を出すっていうことが非常に重要なんじゃないかなと思います。あと SNS ですよね。SNS は本当に危険なもので、すごい大きな可能性もあるんですけれども、誹謗中傷がね、そこで繰り返される、そういうものを増幅してしまうっていうものもあるので、僕ももうツイッターなんてもう10年以上やってますけども、最近は投稿することも本当に減ってしまいましたよね。 見ること、まあ、世の中の動きを知るっていうのは編集の仕事で非常に重要なので、見ることはよくあるんですけども、自分からこう情報発信するっていうのは、僕みたいな立場でも怖くて、なかなかできないっていうふうに思ってしまうんですよね。SNS の付き合い方、SNS っていうのがどうあるべきかということも、今回の問題は、まあ、我々に突きつけてるのかなという気がしました。ということで、今回紹介した記事は、なぜ日本テレビはセクシー田中さんを改編したのか、元テレ東社員が指摘、テレビの腐敗という根本問題という記事でした。プレジデントオンラインでは皆さんからのお便りを募集しています。今、募集しているテーマはですね、皆さんはプレジデントオンラインをどんなきっかけで聞き始めましたか、その時のお気に入りのエピソードはどういうものですか、どういうものです。一つお便りご紹介したいと思います。大阪府のちょはるかさん。星野さん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。私がこの番組を聞くきっかけとなったのは、朝の通勤時間に頭をすっきりさせたいなと思ったからです。実はこの2年間、社会人大学院に進学し、つい最近まで修士論文執筆と仕事の二刀流でやってまいりました。退勤後、ぐるぐると論文のことを考え、また次の出勤まで頭はフル稼働状態。全然運動もできないし、せめて会社まで歩こうと、毎朝25分くらいかけて徒歩で通勤し始めました。冬の朝はキリッと空気が冷たく、歩くだけで気持ちがいいのですが、歩いているだけではまた考えてしまうなぁと思っていたら、この番組に出会いました。星野さんの穏やかな語り口がノイズキャンセリングイヤホンで頭の中に優しく響き、とても頭がすっきりするとともに、お話も面白く、朝の20分がすごく有意義な時間になりました。おかげさまで先日修士論文は提出することができ、勝手に感謝しております。これからも聞き続けたいなと思います。星野さんとなるほど大好きです。笑い、ね。ありがとうございます。本当に嬉しいんですけども。僕そんなになるほどって言いますかね。ちょっと自分の喋り方が、客観的に認識できていなくて、なんかそういうことを言ってるんだとすると、なんか決め台詞、いい質問ですね、みたいな決め台詞にした方がいいのかなと思うんですけれども、自分の認識がないので、モノマネされる方とかはね、そういったものをうまくこう刺していくというか、本人も気づいてないような本人の癖というのを大きく広げて、それでモノマネになって、みんなも、ああ、あれあれっていう風にわかるっていう、そういう構造なんだと思うんですけども、私もね、なるほどって言ってるのかな。なんかそれをもうちょっといい感じに言えるようにしたいなと思いました。すごく嬉しいお便りで、僕もね、ノイズキャンセリングイヤホン使ってますよ。AirPods Pro 第2世代。めちゃめちゃいいです。まあ、ノイキャンもいろんな種類があって、Bose のね、クワイエットバズみたいなのも結構いいって言いますし、まあポッドキャスト聞くのはね、皆さんイヤホンだと思うんですけれども、まあね、こういう空間にオーディオで流してるって方もいらっしゃいますかね。皆さんがどういうデバイスでポッドキャスト聞いてるかっていうのも伺ってみたいなという気もしますね。ありがとうございました。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレス podcast@president.co.jp もしくは Apple Podcast の概要欄からもメールフォームのリンクがありますので、そちらからお送りいただくことができます。今募集しているテーマは、皆さんはどんなきっかけで、どんなエピソードからこの番組を聞き始めましたか、というものです。お使いのね、デバイスのことなんかもぜひ添えて、お住まいとペンネームでお知らせいただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。